天狗の玉。昔、大草村菅ヶ谷の山の畑にイノシシが出てきては作物を荒らすので、村人たちは大層困っていた。そこで村人たちは小屋を建てて番をすることになった。ところが、そう決めても村人たちは、今日は都合が悪い、その日は用があるとか、何のかのと言って番に行くのを尻込みしていた。村に気のいい清八という男がいて、わしがずっと番をするで、と、たった一人で小屋に泊まっていた。ある夜のことだった。清八が薄暗い明かりの下で縄をなっていると、ひょっこり天狗が小屋に入ってきた。
へえ！
清八はびっくり仰天、ブルブル震え出した。そんなに怖がらんでもよい。わしは何もお前を取って食おうというのではない。わしも一人ぼっちで寂しいでな。お前も一人ぼっち。それでな、遊びに来たのじゃ。と天狗は言う。清八はほっとしてまた縄内を始めると、天狗がその端を持って手伝ってくれる。縄内が済むと天狗が、今日はイノシシは出んから、ちょっくら魚を取りに行かんか？と、清八を誘う。イノシシが出んならええがのう。大丈夫大丈夫。わしがおまじないをしておいた。さあ、出かけるか。急いで行くから、わしの背中につかまるがよい。と、清八を背中に乗せて、ひょいっとひとっとび。広い河原に出た。大井川だった。川を覗き込んで、天狗がうちわで水を仰ぎ始めると、魚がふらふらになって浮かんでくる。その魚を清八が拾うようにして捕まえる。たくさんの魚が取れた。天狗はまた清八を背中に乗せて、ひょいっとひとっとび、小屋に戻ってきた。清八が喜ぶと、天狗は、また明日も来るからな。と言って帰って行った。次の夜も天狗はやってきた。そんなことで清八は山の小屋で天狗と遊ぶ日々を送っていた。そのうちに稲刈りの時期が来た。清八は村に戻って稲刈りをしなければならなくなった。いよいよ明日小屋を引き払うという夜だった。遊びに来ていた天狗に、清八は言った。わしは田んぼが忙しくなったから、明日からここへは来れないで。天狗は寂しそうな顔をして、そうか、それなら何なりと望みを言え、叶えてやるでな。これと言って欲しいものもないが、うちの田んぼには昼が出て、田の草取りの時困ると女衆がこぼしているで、それが何とかならんもんかのう。そんなことぐらいわけはない。よしよし、田んぼの昼はなくしてやるわい。それからな、別れの印に、この玉をやるでな。これがあれば、これから食うに困らんからな。大切にするがよい。と、石ころを二つ出して、清八にくれた。清八は、天狗の玉を大事にして、家の宝にしたそうな。それからは、天狗の言う通り、清八の家の田んぼには、昼がすっかりいなくなったという。
あなたに届けます。人と町の息遣い。Gスカイ 76.5 FM 島田。
波よけ地蔵。今からおよそ300年ほどの昔、由井正雪が幕府を倒そうと企んだ大事件が終わって間もなくの頃だった。紀州の殿様は江戸の将軍からの呼び出しを受けて、何事が起こったのかと旅支度もそこそこに紀州を出発した。急げ急げと大井川の西岸までやってくると、2、3日前から降り続いている雨のために川は水かさが増し、今にも 川止めになりそうになっていた。江戸まで一刻も早く行かねばならぬというのに、何としたことだ。だが、ぐずぐずしてはおれん。すぐさま連台を出せ、押し渡れ、と殿様は命じたが、川越人足たちは、この水じゃとても無理だ。すぐ川止めになるで。ぐずぐず言って連台を出そうとしない。紀州の殿様は困り果て、こうなったら神仏の助けを借りるしかない、と神仏に祈り始めた。夜通し祈った。祈り続けて夜が明けた。明くる朝、殿様は渡し場に立って、なおも一心に祈り続けた。神よ、仏よ、この水を沈めたまえ。すると不思議なことに、川の中ほどにどこから来たのかお地蔵様が現れた。濁流の中に突っ立って、両手を広げて水を食い止め始めた。ゴーゴーと波立つ水をぴたりと防いで、それより下は静かな水の流れとなった。それ、今だ。紀州の殿様は喜んで、大急ぎで連台を川に乗り入れた。こうして難なく川を渡り終えて、急ぎに急いで江戸に着いた。用事が済んでの帰り道、紀州の殿様は大井川に差し掛かった。川を渡りながら、行きの時のあの不思議なお地蔵様のことを思い出した。渡り終えると、この近くに地蔵はあるか、と川役人に尋ねた。地蔵でございますか。お地蔵様といえば、お、ございます。では、早速案内せえ。川役人の案内で、紀州の殿様はお地蔵様のところにやってきた。見ると、確かにあの大水の中で両手を広げて水を防いでくれた地蔵に違いない。紀州の殿様は何べんも何べんもお地蔵様にお礼を言って帰っていった。紀州に戻った殿様は、早速、金や品物やらを支度させ、お地蔵様のもとに送った。その後も、毎年の縁日には、決まって米50俵を送って、お地蔵様の前に備えた。この出来事は、村人たちの口から口へと伝わって、すっかり辺りに知れ渡った。あのお地蔵様は、そんなにありがたいお地蔵様だったか、と、村人たちはよくお参りに行くようになった。大井川を渡る旅人や川越人足たちは、このお地蔵様を深く信仰して、旅の無事を祈るようになった。そうして、いつかこのお地蔵様を、波よけ地蔵、と人々は呼ぶようになったという。
爽やかに、そしてしなやかに、あなたに届けます。人と町の息遣い、Gスカイ 76.5 FM 島田。